オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ。
秋満喫してますか？はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて、今回も始まりました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメヒスです。
サブパーソナリティのケイです。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、次行きましょう。
はい
はい、ということでね。
はい。
なんか、切られましたけども。皆さん、改めまして、こんにちは。
こんにちは。ここで会ってしまうの？せっかくオープニング企画したのに、意味ないじゃん。
はい、ということでね、今回はね、はい、ちょっとね、二人ともね、なんか、話したいことが長いので、まあ、近況報告とか全部ぶった切って、オープニングもぶった切って、はい、もう、全編フリートークで、
はい。
行って、まあ、経編、メイフィス編と分けましょうということでね。
はい。そんな感じでやりたいと思うんですけども。
はい。じゃあ、前編は経編ということで。
はい。
なんか、ケイさん、話したことあるんですか？
ケイですね、ちょっと、心に余裕ができまして、
ああなるほどね、うん、精神的余裕ができて、
精神的余裕がちょっとこれまで忙しかったのがちょっと落ち着きまして、まあ、知り合い最近映画ね、メイフィスさんをはじめちょっと身の回りに映画好きが増えてきましたんで、
はいはい、
で映画を見ようと、
ああなるほどね、
思いまして、で、まあ、映画をいろいろと、まあいろいろ言っても今話題の話、やつを中心に見てきたんですが、
はいはい、
まあ、まずは声の形、
あなるほど、ね、
こちら京都アニメーションが、まあ、作った、で元々は原作者の名前忘れましたけれども、まあ、漫画 ね、ね、でこの漫画がすごいとかでも、まあ、大賞取るような、まあ、作品で、まあ、話題の作品っちゃ話題の作品ですよ、
はい、
で、まあ、それが、京アニが映画化っていうところで、まあ、いろいろね、まあ、言いたいところとかね、いろいろ、まあ、感想ともあるんですけれども、
まあまあ長くなりそうなんでね、
うん、まあまあこれはパッと
で、まあ何
ね、まず、一つ、まあ、言うならば、
うん、
ちょっと心に僕よりもさらに余裕のある人が見た方がいいかもしれないですね。
まあまあ、
ね、テーマがね、まあ、
その何、
耳の聞こえない、ろう者の話なんで、うん、やっぱりちょっとどうしても重くなるっていうところがありますんで、まあ、その辺はね、
あらすじがねもう公開されてるんで、あらすじだけ見たら分かるんですけども、うん、小学校の頃に主人公がその女の子ヒロインがいるんですけども、うん、その子はろう者なんで耳が聞こえない子なんですね、うん、それいじめてて、でその子がいじめられたから転校しちゃって、逆に主人公がいじめられて、そういうのは小学校時代にそういうのがあって、うん、高校生になってね、
また再会して、
そう再会してっていう
時の話なんで、
そうそう、で食材のためにうんたらかんたらするみたいな話なんですけども、まあ、そこはあらすじ出てます、それ、うん、原作漫画にも、あ映画画にも出てますので、はい、ここはネタバレじゃないんですけども、はい、まあ、このあらすじだけで、あ、うん、重いと思うじゃないですか、うん、これで無理だと思った人は多分絶対無理です。
それ以上は無理です。あでもどうだろうね、まあ、僕もちょっと重いなと思ったんですけれども、うん、でもそういう意味では、まあ、ある意味キャラクターもね、京アニの絵ですので、まあ、可愛いのもありますし、うん、まあ、そういうの含めて、まあ、まあ心に余裕があれば見に行けばいいと思います。はい、っていう感じで、まあ、もうこういうの形、ねえ
ね
えでした。
で、まあ、これ新しい映画なんでネタバレになっちゃうからね、話しちゃうと ね、はい、うね、
まあ全部そうですけども、
まあまあまあまあま
ああれですけれども、で、もう一つシンゴジラ、見てきました。
あシンゴジラ見たんだ、はい、
まあ、これは若干、もう2ヶ月、3ヶ月ぐらい経ちますんで、うん、まあでもこちらの方も話題になってますけれども、
まあもう話題が結構通り過ぎた感じね。
まあありますけれども、でもまあやっぱり庵野監督が振るった、うん、まあ、作品ということで、まあもちろん実写なんで、で、まあゴジラっていうね、テーマを今2016年どう描くのかっていう感じで、僕としては見てなかったんですよ、その
ゴジラシリーズをね、
うん、まあ、多分見たことはないんですけれども、でもまあ、なんだろうね、ゴジラってこう街を破壊していく感じとかさ、
うん、
やっぱりそういうのがあるじゃないですか、そういうのを期待していくと、まあ、知り合いなんかもそうだったんですけど、すごく後悔する。
ああ、まあ、ね、そうですね。怪獣映画を期待していくと、うん、多分後悔しますね。
うん、
シン・ゴジラは初代のリメイクみたいな感じなんですよ。
おお、そうなんだ。
初代はほとんどゴジラが出ないです。
へ
え。ゴジラを作った人間と、ゴジラをどうするか対処する人間の物語なんです、初代って。
ああ、じゃあもう本当そう
だ。初代のリメイク。それがどんどん昭和から平成内につれて、うん、大怪獣もみたいになっていって、うん、プロレス感が増していくんですけども、うん、まあだからそれの初代リメイクみたいな感じ。
はいはい。
なんですね、シンゴジラで。だから多分、うん、怪獣出たドーンっていうなんかウルトラマンみたいな特撮を期待する人は多分合わないです、
う
ん、
そうだね、もう本当に ゴジラが出てきた時の対処の、まあ政治中枢の、ね、そうそう、
あの戦後の、あゴジラの初代は戦後なんですけども、うん、戦後の日本は核を落とされて、ゴジラは核のエネルギーで、うん、あの核によって生まれた怪獣なんですよ、うん、だから日本は核とどう向き合うかっていう物語なんですよ、はいはいはい、初代はね、うん、で新ゴジラもそこにリメイク初代に焦点を与えますから、うん、初代にリスペクトしてそこに焦点を当てつつも、うん、さらに今の国際問題も取り入れてるっていう感じなんで、そうだね、うん、そういう何社会情勢みたいなやつ
まあまあ本当にまあこれもいろいろなインタビュー言ってますけど、まあ、東日本大震災での、まあ、放射能汚染とかも含めての、そうそうそう、まあ、やっぱりそういう、まあ、日本の政府の対応であったり、そうそう、まあそういうのも含めてのある程度皮肉も込めたね、そうそう、まあ、作品なんかなっていう感じは、
いわゆるやっぱり核と、うん、どんなにその日本が崩壊しても日本ってすごいんだぞっていうのを見せてやりたいって感じの映画なんですよ、うんうん、
まあまあ、そういう意味では、まあ、最後はスッキリできるんでね、
まあまあスッキリっていうかね、うん、なんかやっぱり見てて気持ちいいっていうか、うん、やっぱり何そのやっぱみんな頑張ってるんだって感じがすごいです
ね、
うんうん、誰一人としてこう もうダメだみたいな人いないんじゃないですか、
そうだ、ね、
みんな前向いてるじゃないですか、
頑張ってやっていこうっていう勇気のだこっちは若干心がやつれてる、
そうそう、こっち結構ねまあ、いわゆるその、うん、ドカーンバコーンじゃないですけども、うん、気軽に見に行ってああ面白かったって素直に言える作品だと思います、うん、
はい、
もちろん考察もできますよ、いろいろなんか、まあ、意味深いシーンがいっぱいありますので、
まあまあそんな感じの、まあ、作品ではあるんですけれども、まあ、あとは、まあ、基本的にはこれ 4DX でシン・ゴジラ 4DX 初めて見たんですけど、あー、はいはいはい、4DX ってすごいね、
そうね、うん、匂いも来るし、うん、風とか振動とか全部来るから、う
ん、まあまあ、文句を言い出せばいろいろあるんですけど、
まあ、まあ、まだできたばっかりだからね、
例えば照明が雷とかね、そういう光の強く出るシーンやと、劇場内にこう別のね照明がピカピカって光るんですよ、強く光るやつが、それやるとね劇場内が照らされるわけじゃないですか、
はい、
こっちとら画面に集中してるのにお前横から邪魔すんじゃねえよっていう、ね、
いやでもそういうもの
あとこう何前から水出てくるけれどもなんかね水がね臭いのよね、臭いって別に水が腐ってる顔匂いとかというよりも新車の匂いってあるじゃないですか、新しい車、新しいもの、まあできた映画館が結構新しいところの映画館ではあったんで、
はい、
まあ、そういうのも含めてなんか匂いというよりもなんか違う匂いの方にいるな、
消毒済みの匂いで
そ、まあ、そんな感じのね、まあ、雰囲気もしたんで、まあ、そういうのにちょっと気が散る場面はあったんですけど、やっぱり風のね向き、
いやでも気が散るとか言っちゃったら 4DX はね、
あダメ
だっていろんなものが刺激が来るわけじゃないもう視覚だけに集中したい場合はもう違うじゃない、
まあね、まああれですけれども、まあでもまあ、4DX のその、まあ、席の揺れるだとか、
うん、
またまあ風の感じだとかそういうのはね、まあ、一つ、まあ、エンターテインメントとしては面白いんじゃないかなと、
まあまあまあまあね、
うん、まあ思いましたね、というわけで、まあ、
まあこれ2本、これで
2本喋っていたんですけど、まだ見てるんですよ。
お、結構見てるね。
見てるんです。もう本当これまでメイジさんがいろいろとね言って、
ああ映画見ましたよみたいな、
ね、見ました言うて中で、ふーん、まあ俺見に行く時間ねえしとか言ったりしますけど、うん、見ちゃいましたよいろいろと。
まあまあ映画はもうサクッと見れてもいい感じですかね。う
ん、はい。まああとまあ今。ね、いろんなところ各所で話題になってるんで、
あーなるほどね、
まあ、この映画しかないだろうっていう状態なんですけれども、うん、ハドソン川の、なんちゃらかんちゃら
うん、
うん、
そうか、あ感想話してみて
まだ見てない、まだ見てない、ちょっと見に行こうかなと思ってるけど全編 IMAX で
気になる、ね、はい、では見たやつは
君の名は
まあまあでしょう ね、
はい、
まあ、
こちらを見てきましたよ、
ね、うん、なるほどね、
なんだろうね。まあ、メイさんは、まだ見てないということなんで。
そう、見てないの。でも、新海誠の他の作品は見てるの。はい、
うん。そのね、微妙な状況ね。
うん。でもね、なんだろうね。まあ、新海誠って作風全部一緒だから、
うん、
まあまあ雰囲気はわかるよ、う
ん。あね、でもね、あ、根底は一緒。
まあテーマは一緒なんだよ。
そう、多分ね、テーマは基本的に、やっぱり、男の子と女の子の出会い、
うん、
から、まあ、まあ、
ちょっと不可思議現象があってね。
う
ん、
っていうところ、まあ SF チックなところもね、含めての、まあ、作品ではあるんですけれども、まあ、まあ、やっぱりまずはここに触れるしかないでしょう。絵の綺麗さ。
まあまあ新海誠といえばもうデビュー作家もずっと絵が綺麗、うん、もうあと一人でやってる、
うん、ねまあそういう風に言われてでまあであとこのラジオ的には昔みのりというところから出ていたエロゲーのね
あーそうそうそうそう
オープニング F のね、オープニングの映像を、まあ、手掛けていたっていうところで、
ねね、エロゲーオープニング作ってるやつが100億円だいたい出す
もう俺らからしたらあのエロゲオープニング作家が100億円作家にっていう、まあ、驚きはあるんですけれども、
ね
ねまあ、そんな状態ではあるんですが、まあ、やっぱり綺麗ですよ。
まあまあまあまあ、
でまあ今回はもちろんその技術はあれですしで、まあ、で今回はねプラスねちょっとこれまでの、まあ秒速であったりとか、雲の子星の、
約束の場所
約束の場所とか、ちょっとキャラにさ、一癖あったじゃん。
まあ、キャラとストーリーに、うん、なんかもう意味深、うん、意味深、意味深だし、キャラもなんか一癖二癖あるようなやつらばっかだし。う
ん、まあ、まあ、キャラデザインもね、ちょっと、なんか、んっていう感じのあれはあったんですけれども、それが、今回は、まあ、田中正義、あの花のね、うん、キャラクターデザインとかやっている、方が、まあ、やってるっていうところで、で、まあ、さっき、この前の作品、まあ、一番初めの三部作って言われるような作品なんかは、はいはい、まあ、ほぼ一人で作って、いたのが、まあ、今回はそういうキャラクターであったりとか、また、まあ、音楽であったりとかも含めて、まあ、いろんな人が、まあ、加わって、まあ、物語を作っていったっていうところで、まあ、端的に言うと、今回の作品はすごく万人受けする
もう丸くなったよねもうトゲがなくなってもうくるくるって感じだよね、はい、球体って感じだね今俺はなんかもうガラスのハートみたいな感じだったけど
そうそう、うん、でもでも、うん、まあ、
まあ、味は残しつつみたいなね、
うん、味は残しつつではあるんですけどっていうような、まあ、作品ではあったんですが、まあ、でも正直言って100億はびっくりしてるよね。
もう、やっぱりでも、なんか、やっぱ、新海誠ってさ、絵綺麗だし、
うん、
で、何、ボーイミツガールだし、うん、いわゆるね、一種の。
うん、
で、やっぱり、女性受けとか、大衆受けする要素はあったんだけど、うん、まあ、秒速とかね、ちょっと、一瞬大衆受けしたじゃない、
うんうん、
うん。でも、やっぱり、ストーリーが意味不すぎて。
まあ、そういう意味で、本当今回のやつなんかは、もう本当に、起承転結って感じで、
うん、
もうすごく綺麗に、まとめて。
そうそう、今まで新海誠見たことない人でも多分ね、うん、もう見て楽しかったという意見はいっぱい聞くし。
うん、本当にね、まあ、まあ、何万人受けする作品やなっていう。
いろんな人が関わったからだろうね。
うん、
新海さん、ここは押さえて、ここは押さえてって。ね。
ね、いろんなインタビュー見てるとね、もうそこまでなんか、もう新海さんのあれは、あるらしいんやけど、まあ、そういう意味ではちょっと新海さん丸くなったかな。どこ目線
だよ
って
あれですけど。多分ね、シンゴジラって逆なんだよ。うん、シンゴジラはあのさんも出して出して、あのさんの色出していいから。うん、ね、君の名は新海さん抑えて。新海さんどうどうどうどう。
インタビューで、ちょっと、印象に残ってんのが、
はいはい、
新海さん、自分の、予告は自分が一番うまく作れると。
ああ、なるほどね。
そうらしいんですよ。うん、まあ、自分の作品は一番よくわかっているっていうので、
そうだ
ね、うん、これまで、一番初めのトレーラームービーと、
うん、
で、まあ、その後のあの、第2弾のムービーは、自分で作ったらしいんですけど、
うん、
第3弾の段になって、予告編を作ってみたけれども、
うん、
角川の人が、別にね作ったらしいんですよ、
はいはい、
でその2つをコンペしたらしいんですけど、
うん、
結果負けたそうなんでそういう意味ではね、まあ、ちょっとまあ、それも一つある意味今回の作品の
多分ね、うん、新海監督が出したいところと、うん、多分一般が受けるところの、うん、多分ズレがあるんじゃ
ないのかなとは思いますけれども、うん、まあまあそんなこんなで、まあ、でもそれがうまいことハマってであと、まあ、今、まあ、これまでもね若干アニメ映画っていうのが話題になってたじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、ラブライブであったりとかで、
うん、
まあ、オタクに方面ですけれども、ガルパンであったりとかも含めて、
うん、
まあ、やっぱり、アニメに対する、まあ、もうその全体的なあれもそうなんですけれども、アニメに対する、やっぱり人口ってだいぶ増えてきたからね。
あとまあ、今回の新海監督の、君の名は、ちょっとジブリっぽいから、新海監督って作品がね。
うん、
あのだからまあまあ一般でも受け入れるんじゃないかなみたいな。
そう、あの作家が、安藤さんが、ジブリで作家やった人であったりとか、うん、まあ、そういうところで、まあ、主役の声も神木くんが、
そうそう声優じゃなくて、うん、ね、
というところもあって本当に、まあ、ジブリ受けする、まあ、その辺もね角川のあれもあったのかな。そうそうそう、
まあまあ一般受けしやすいようにね、
うんうん、っていう感じもありますけれども、まあそういうのも含めて、まあ、ここまでね、ヒット、まあ、ここまで来たらちょっと日本国内の興行収入、まあ、10位ぐらいには頑張って入っていただきたいかなというふうな、
まあ、映画のあれは抜いてほしいよね。千と千尋が146だったっけな、なんかそんなんなんで、うん、まあなんか今の勢いだとなんか結構追いつけそうな勢いらしいんで、うん、まあまあ頑張ってほしいですよね。
そうね、っていうような感じで、まああのメリーさんも行きましょうよ、
君の名は、
うん、
あれね僕バタブレンタルだと思うわ
連れてこはい、というわけで、まあ、君の名はを見てきました。皆さんもねぜあのまだ見てなかったら、うん、ぜひとも、うん、あのね、多分ねこれまで逆にこう新海監督、見てなかった人は、多分何も考えずに映像は綺麗やと思って見に行ってください、
うん、
見たことある人は、別物のあの美しい絵で
逆にあの新海監督の SF ワールドが好きな人は微妙かもしれない、
うん、あでも、ね、それはそれでねまたねいけるんだよ。
ああテーマが一緒だから、
あのであとねあバッドエンド好きがあのむしろ嫌いになる
ぐらい。あまあ今までの進化とかこうバッドエンドではないけど、
そう
なんかハッピーエンドでもないビターエンド的な感じのね、
うん、そういうあれが好きな人以外はあの本当受け入れられる、まあ、
あ、
うん、あの作品じゃないかなっていうような。
あとは何あのオープニング的にラッドウィンプスなんだよね。
うん、そうだね、あの角川の、人のなんかつてで、まあ、
僕ラッドウィンプス結構好きで結構聴いてるんですよ。
うん、じゃあいいんじゃないですか。
もうでもね曲は聞いたの、うん、曲だけはもうすでに聞いてるの
あれね、サントラが出てるんですよ、
うん、
サントラック出てるらしいんですけど、そのサントラックのタイトルを見ると大体映画ネタバレっていう
そう俺もね知ってんの
見るなそれ見たらダメだよ。
でもラッドウィンプス好きだからね先に見ちゃったの、その、あの PV とか見ちゃったの
まあまあそんな感じで、まあ見てない人はねぜひともで見て、この、まあ、せっかくの機会ですので、あのほら昔あったじゃないですか、あのハッピーマテリアルをオリコン1位にしよう運動とかあったじゃないですか。 ああいうノリで
君の名を1位にしようみたい、
君の名をまあさすがに興行収入1位が、なんだっけ、あ出てこない、ね、ラピュタじゃなくてね、まあ、ジブリのあれなんですよ。
ああ
で、まあ、2位が、アナ雪の225かな、
まあまあそこら辺なんですね、
まあ、そんな感じなんで、まあそれぐらいね、いけるぐらいにまあちょっと一つね歴史を残していきたいんじゃないかなというふうに、
まあまあまあまあ、
ま
あ、まあ、経験が思ってもどうしようもない
なんで皆さんも聞いてる皆さんもね
あまあまあまあ、
2回3回と行きましょう。ね
ねまあ、まあ、興味があればどうぞって感じでね。
はい、
では、次行きましょうか。
はい。
はい、ということでね。
はい、
次は、メンフィスくんパートですね。
パート。
パークはおらんでね。メンフィスパートでーす、
はい。
はい、ということでね。
何食べんの？
ケイバさっきね、映画話しましたけども。はい、僕は、日朝の話します。
日朝の話。
ね、はい、テレビの話します。
はい、K のタイムライン的には、もう、二つのね、勢力、二大勢力ぐらいな感じで。
ああ、まあ、特撮とプリキュアですね。
分かれますけれども。
そうそうそう。今までね、今日黄金タイムだったんですよ。ユニコーンやって、
はい、
ガンダムユニコーンがあって。
朝早い時間帯からね、そうあれやってましたけど。
ユニコーンやって、ね、ジオージャやって、うん、で、その次ですよ、
はい。
プリキュアとジオージャに挟まれてるやつですよ。
挟まれてるやつ。
仮面ライダーゴーストくんですよ。
題名のない音楽会ね。初音ミクが出たりとかね。
で、仮面ライダーゴーストなんですよ。ゴーストね。
ゴーストは今やってた？
終わった。ついね、この間終わりました。
ついこの間終わった。おー、はいはい。
まあ、全50話。まあ、約1年、はい。52週だからね、1年がね。うん、50話やって終わったんですよ。
はい。
ちょっとね、これがまあすごい内容だったんで、
はい、
もう皆さんにねとりあえずの仮面ライダー知らない人にも知ってほしい、
はい、
あんまりにもクソだったから
そっち
仮面ライダーってね、まあ、1年間やるんで50話ね、
はい、
でね、いわゆる皆さん平成ライダー、
うん、
ね、もう十何作品だろう 15? 15ぐらいかな言ってるんですけども、平成でもね、
はい、
やばいですよ 今までね、あ、これやべえなと思ったら結構あるんですよ。
はい。
じゃあ、17作品目か、平成の。
おぉ。
あー、すごいですね。
まあ、なんか、バイクに乗らなくなったりだとか、
あ、
なんかいろんな話
が、ね、前作のドライブですね。
はい、ありましたけれども、うん、今回、まあ、ゴーストってことは、例ですか？
そう、主人公がね、第1話で死んじゃうの。
ん？
ん？第1話で死んで幽霊になっちゃうの。
ほう。
で、英雄の魂っていう、はい、まあ、宮本武蔵とかの魂が作ったアイコンっていうおもちゃがあるんですよ。おもちゃっていうか、はい、まあ、そういうアイテムがあるんですよ。はい、まあ、それをおもちゃにして売るんですけども、はい、バンダムがね。それをベルトにはめて変身できる。はい、で、その英雄の魂を、まあ、憑依させるって感じですかね。で、その英雄の魂の、英雄の力を借りて、戦うっていう、
はい、
まあ、そういうあらすじなんですけども、うん、99日間経つと死んじゃうんですね。本当に。今、仮死状態。まあ、仮死状態が魂の状態で、99日のうちに15個のアイコン、英雄の魂を集めると、まあ、ドラゴンボールみたいに復活できるっていう、
はいはい、
あれなんですけども、まあ、これがね、ひどかった。本当にひどかった。脚本、まあ、いわゆる、まあ、1年間作品なんで、特撮って、はい、脚本家とか何人もいるんですよ。それを、まあ、今回はこの人書いてね、みたいな感じで渡すんですけども、はい、脚本家同士の多分横連携取れてないんじゃってかってくらい、もう話の繋がりが全然ないのよ。
いやいや、見てる側はほら、一作品として見てるわけじゃないですか。
そうそうそう。
で、まあ、前回、まあでも、まあ、こういう作品も別に前回のね、直接受けるというか、毎回毎回、
まあまあ、一話完結みたいな感じであるんですけども、はい、まあ平成からはその2話完結、前後編なんですよね。2週間で1個の話みたいな感じになるんですけども、はい、いやーね、今までひどかった作品いっぱいあったんですよね。はい、仮面ライダーカブと水島ヒロが主人公作品とかあったんですけども、はいはいはい、もうこんなもんレベルじゃねえよってレベル。
何があったんですか？
はあ、なんだろうね、今、すごいいろんなことが起きるんですよ。
はい、
まあ、いわゆる敵のガンマっていう、うん、まあ、お化けみたいなやつですね、うん、がいるんですけども、そのガンマ世界、お化けの世界があったりするんですけども、はい、その世界の説明があるんですけども、全然わかんねえみたいな。主人公もどんどんなんかその、99日経ったら復活ってか、一回消滅して、また復活するんだけど、まだなんかその魂の状態だったりするんですけど、まだ。はい、なんか、それを何回も何回も繰り返して、もうよくわかんねえみたいな。その元凶だった、竹中直人の役の仙人ってやつがあるんですよ。仙人が。それは竹中直人さんですけど、
うん、なんかもうその時点でなんかすごい、ボケ集というか。
あ、そうそうそう。竹中直人はもうほんとね、すっごい真面目なシリアスの、もう、ネタバレの、ネタバレみたいなキャラクターなんですよ。全部を知ってる仙人、人みたいな感じのキャラクターなんですけども、はいはいはい、そのキャラがもう竹中直人なんで、おちゃらける、うん、シリアスな場面でおちゃらけるし。
あ、やっぱりそうなんだ。
そう。
もう竹中直人で、そうなるしかない。あ、でもなんか、何大河とかでちゃんとまともやってる気がするけれども、そうじゃないの、ま
あ、シリアスな場面はシリアスなんですけども、うん、肝心なとこへたれるし、
うん、
全部の元凶のくせに、もう僕はもうダメでいいしないな、もうすぐ諦めるし、で、もう周りのキャラクターも、もうなんかテーマが、
はい、
もう命は、人の可能性は無限大、魂は可能性は無限大だから、命を大切にしつつ、人間の可能性は無限大だよっていうのを伝えたいらしいんですけども、で、だから、ね、人は自分にできることを精一杯やろうっていう可能性があるからっていうのがテーマなんですけども、はい、もう大抵ね、主人公のね、バカさんの最後はもう。もうなんかもう、今までのライダーって、もうそういうこと言いつつも、やっぱりそのサブライダー、
はい、
2人目、3人目の仲間ライダーが頑張ったり協力したりするんですけども、ゴーストも最初はそれするんですけども、もう途中から、ああ、もう主人公しかいないわ。もう主人公頑張って。もう主人公はどんどんそんなに、いっぱいいろんな奇跡を起こしてから、もう奇跡の子みたいな言われてるんですよ。神に近い子みたいな。
だからもういろんな英霊たちの。
人を超えた存在だみたいな感じで言われてて、もう最終的にはもう大体もうみんなが、ああ、もう主人公頑張ってみたいな。お前、それテーマと違うだろってなるし、もう、ちょっと言った通り、話もぶつ切りだし、もう、重要な設定ポンポン出てくるのに、説明も一切ないし、これ1年間ね、どこ行ったのみたいな、俺の1年間どこ行ったのっていう、はぁ、1年の記憶かなみたいな感じなんですよ。
最後はどうこうまとめて。
最後は完全にハッピーエンドです。
あ、ハッピーエンドで。
そう、これもね、うん、なんか仮面ライダーって結構テーマが重いんで、
うん、
大体ビターエンドなんですよ。誰かが死んでたり、誰かがいなくなってたりして、完全なハッピーエンドってあんまないんですよ、仮面ライダーって。はい、でも、ゴーストは完全にハッピーエンドでした。
もう、死んでるからね。
もうなんか、いや、その最後はもう主人公が復活して、うん、お腹すいたーって言っておにぎり食べて終わるんですけども、幽霊の時は、それはまあ伏線張ってるんですよ。
はい、
幽霊の時に、幽霊だからお腹少ないんですよ。お腹すかないんですよ。で、みんなご飯食べてるシーン見て、はい、俺も一緒に食卓を囲いたいってなって、それが生きることの幸せだみたいな。まあまあ、いわゆるまあ食欲は生きることみたいな感じのね、はいはい、まあそこら辺のちょっと深い理由があって、そこのシーンはいいんですけども、 ねえ、そこだけでした。最終話は。あの、英霊っていう英雄、はい、15人いるんですけども、うん、まあもっといるんですけど、英雄がね。うん、あの、全員声一緒なんですよ。あの、英雄一人一人と、あの何、英雄と心を通わせるって言って、はい、その英雄とお話をして、力を貸してくださいみたいなシーンがいっぱいあるんですよ。全員声一緒なんですよ。声優さん全員一緒なんですよ。あの、関智一さんです、全員。そう。あの、ツタンカーメンとか、卑弥呼とか、もう、男も女も関係ないです。全員、あの、外国人なのか日本人なのか、全員関智一です。
それは、あの、ベルトのからの音声が、
違いますよ。あの、英雄と お話しして、力を貸し出すシーンがあるんですけど、全員関智一なんですよ。ギャグでしょ、これはもう。
で、最初。あれですか、あの、大川隆法先生。あの、喋っていただけるんで、そんな感じですか。
感動の最終話の最終決戦ですよ。はい、ラスボスとの最終決戦。
はい、
あの、15人の英雄を召喚して一緒に戦おうってやつなんですけども、その15人の英雄があの何、まあ、セリフ喋ってくれるんですけども、うん、全員関智一なんですよ。関智一は声変えてるだけ。
あのバンダイナムコさんもうちょっとお金をそのおもちゃで稼いだお金をもう少しキャストに。
これはなんか関智一がなんか 俺をやらせてくださいって言ってなんか売り込んだらしいんですけども、
山ちゃんに憧れたかな、うん、
これね、そしてやっぱ最終話の1年の50話のね、うん、集大結成で最終話なんて、
う
ん、
ね、
やっぱここでどんなに今までがダサくでも、うん、あの最終話の最終決戦でオープニング、
うん、
ね、あのゴーストのオープニングは騎士団なんですけども、でオープニング流しつつなんか1対1でな、あのいいアクションしてくれたら、あ、1年間見てよかったと思うじゃないですか、うん、オープニングも流れねえ。
あ、まあでもほらオープニング
オープニングがその後流れるんですよ。
はいはいはい、
あの、どれもいいし流れんですけども。オープニングも流れねえ。で、いや、特撮も決まりであるんですよ。はい、あの、盛り上がるシーンではオープニング流したら、うん、やっぱりこう心に来るものがあるんじゃないですか。あの勝利 BGM みたいな感じで。あの、それのお約束もない。で、あの、最終決戦盛り上がるかなと思ったら、主人公が特に何もせずに、あの、フィニッシュだけ決めて、あとはなんか、関智か15人、あの、遊んでるだけみたいな。声色変えてるだけみたいな。これどう感動しろって言うんだよなあ、
それは
ね、
どうなった。
マスコットキャラクターとゆるせんってキャラクターがいるんですけども、はい、これね、声優のゆきちゃんが
お
ね、
あ、
そう、ゆきあおいちゃんがね、はい、やってるんですけども、これもね、あの特に何もしなかったっていうかあの結構重要キャラポジションだかなと思ったら特にそれもなかったっていうオチなんですけども
あのあかんね、あのユキアウェイはあの声の形と君の名の方で忙しかったからちょっとそっち側に心が
ね、1年間出てたんですよね、ユキアウェイちゃんもで、あのユキちゃんは結構面白いエピソードがありまして、
はい、
あの主人公のあの特撮ってほら、あの実写ドラマパートとアフレコパートがあるんですよ。やっぱあの着ぐるみ着てるから、
はいはいはい、
あのスーツアクターさんが着ぐるみ着てアクションしてるとこに、あの俳優さんたちが声やってるっていうパートがあるんですけども、うん、はいはい、あのアフレコパートがあるんですよ、声優さんみたいにね、うん、あのそのパートであの主人公のね、なんだっけこの人、主人公 その西銘俊さん、
うん、
18歳なんですよこの人って、あのドラマの中の主人公もタケルも18歳、高校生3年生かな、で主人公の人も18歳っていう、まあ、若い方なんですけども、
まあ、まあ気持ち、
その方にね、アフレコの時にね、うん、ゆきちゃんね、小学生と間違われたし、
まあしょうがないかな、あの青ちゃんはあの、まあ、めちゃくちゃ身長も低いですし、
年上ですよかなり、
22かな、
34じゃなかった？
なんかな、
なんか結構そのぐらい年上なんですけども、うん、ねが、もうなんか。小学校から高校生ぐらいの差あるんですけどね。
まあまあ身長ちっちゃいし、まあ声もね、あの可愛さなんで、まあわからんでもないけど、もうちょっと人を見えた方がいいんじゃないかな。
ね、まあなんかそんな感じでね、ゴースト君はね、やばかった。本当にやばかった。今まで面白かったんですよ。いわゆる平成2期って言われてるシリーズがありまして、うん、もう5、6年前かな。仮面ライダーダブルから、今がときめく須田君。
うん、
あの時も俳優さんですよ、はい、もう大人気俳優さんからもうずっと、ダブル、オーズ、ホーゼ、ホーゼはね、あれだ、あの俳優さんね、あれ出てこない、あのすげえ大人気俳優さんの、名前が出てこないよあれだな、あのね、うわ、あんな大人気俳優忘れるとかすげえな俺で、ホーゼ、ウィザード、ガイム、で、その次かな、じゃあ、ガイムドライブか。ドライブがその運転する、車で運転するやつで、 で、
ウロブチの外務から。
そうそう、ウロブチもね、面白かったんですよ。ドライブで、ゴーストなんですけども、ダブルから、ドライブまで全部面白かったんですよ。もうストーリーね、すごい100点満点あげてもいいぐらい、みんな。まあ、みんな100点満点はちょっとホラー吹いたけど。でも、みんなね、
このラジオでも何回か言ってますよね。
平均してみんな面白かったっていう。ゴーストだけですよ。平成2期でやばいなと思ったの。1期はね、なんか、挑戦的な作品多かったから、なんか、まあなんかすごいよねって作品結構多かったんですけど、2期は大体安定して面白かったんですけどね、やばい。
大ゴケ。
大ゴケだよ。ストーリー的には大ゴケだよ、もう多分。子供みたいにポカーンだよ、多分あれ。そう、フォーゼはね、福士蒼汰くんなんだ。
ああ、そうなんだ。そうだったっけ。
主人公がね、まあ、不良っていうかね、まあ、番長みたいな感じの、ね、リーゼントなの。これ理由がね、福士蒼汰を、なんか、いわゆる3番目のキャラクターなの。その主人公のね、だから、転校生で友達100人作るからな、みたいな。そういうキャラクターなの、ほんと。俺と、だから友情熱いで、友達になろうぜってキャラクターなの。
はいはい、
で、3枚目キャラクターだから、イケメン爽やかじゃないか。うん、でも福士蒼汰くんじゃん、
うん、
あんまりにもイケメンすぎて、そのキャラクターに合わないから、もう、ダサくしよう、ダサくしよう、かっこよくしよう、かっこよくしようとして、リーゼントだったらしい。
苦肉の策の
ね。そうそうそう。もうかっこよくしようと思って3枚目したらしい。そんな感じでね、
はい、
面白かったんですよね。
まあ、
ゴーストは終わり。
今回はその何イケメン的な感じで奥様方に受けたりとかそういうのも
まあまああるんじゃない、さすがに。まあ俳優はみんなイケメンだしね、若くてイケメンのね。まあジュノンボーイの主人公の子もなんかジュノンボーイコンテスト優勝者かな、確か。ね、
まあまあ問題はシナリオだ。
そうシナリオ、そうやばかった。俳優の演技も別に悪くなかったんけどね、棒演技も人もあんまりいなかったし。まあまあ次のエグゼイド君に行きたいということで。
なんて
エグゼイド。
エグゼイド。
仮面ライダーエグゼイドですね。
テーマは何なの？
医者でゲーマーかな、確か。
ほう。
ゲームのコンセプトなんですよ。もうこの胸のところにファミコンのコントローラーみたいなついてたし、カセットで、スーパーファミコンのカセットになるじゃないですか。あれでフーフーしてこれガチャって変身するっていう。
あんさ、今の小学生わかんないから、そのネタ。
まあ。でもまあ、
今の小学生はカセットフーフーなんかしなくて、むしろもうダウンロードしてカセット自体がない時代だからね。
まあゲームっていうのはありですよね。
まあね、まあゲームはありですし。
で、まあ何、その、結構なんか、医者でゲーマーっていうのは、ライダーが結構たくさん出てくる作品なんですよ。
うん。
いっぱい出てくる。まあ結構、時々あるんですけど、その設定が。はい、それで、全員ライダーは医者っていう設定で、まあ、なぜかっていうと、ウイルスが蔓延してるんですよ。ゲームウイルスみたいな感じがあって、そのウイルスが蔓延してて、それを退治しなきゃいけない。治療しなきゃいけないんで医者。
はいはいはい、
で、それで、ゲームみたいな世界のウイルスなんで、それをあの、主人公はゲーマーで、それに乗り込んで、退治して、治療するみたいな感じのストーリーらしいです。まだ始めたんですけどね。
そうなんだ。
うん。で、まあ、なんだろう。ブラックジャックの丸パクみたいなやつ見ますし。いや、ほんとそう。髪の毛一部だけ真っ白で、大金をせしめて、無免許でやるみたいな闇医者っていうやつ、設定のやつがいまして。ブラックジャックの丸パク
に。丸パクでやるんだよね。大丈夫か。
でもまあ、ゴーストがね、こう、パッと見てかっこいいんですよ。
うん。
すげえ、これは、もう、かっこいいライダーだなみたいな感じわかるんですけど、エグゼイド君がパッと見て、お、すげえみたいな。奇抜っていう。これかっこいいのかみたいな。
まあそれがね、どう。
そう、動いたらかっこいいっていうのは多いんですけど、ね、ライダーって結構。はいはいはい、パッと見のファーストインプレッションはやばくても。まあね、これからの期待ということで。
はい。まあ、次の1年は後悔しないし。
そう。いや、もうさすがにね、頑張ってほしい。
2年連続はやめろと。
あったんだけどね、平成一部と一部の時に、平成不況三部作って言って、東映がマジで潰れかけた時、3年間売り上げやばくて。
お
まあ、爆発的にその次の電王が売れたんで。
電王話題になったね。
そう。電王でね、もう有名声優バリバリ使って、ね、佐藤くんの主役は、もう今のときめく人気俳優さん使ってね。
ね、まあまあそうなることを願って、
そう、
はい、
お祈りして、
はい、
次の一年いきたいと思います。
はい。
はい、じゃあ次行きましょう。週刊オタラジオではお便りをお待ちしております。ふつおた各種コーナーへブログにある投稿フォームへご投稿ください。
はい、
はい、ということでね、まあちょっとね、この30分間ぐらい、
はい、
この作品のここが良かった、ここがダメだったって言いましたけどもね。
はい、
熱いね。
まあなんか、リアル熱いからね、今。
リアル熱いし、こう、はい、トークの内容もね、もうね、うん。僕もね、特撮好きだからね、こう、ついつい白熱しちゃうんですよ。まあこれね、K が相手だから、うん、もう三、あのね、十何分で止まられたけども、はい、僕、これで、ね、もう、身内感で、特撮好きで、はい、もうゴーストのね、もうこれがあれだった、これがあれだった、いいやっとね、うん、マージも何時間も止まんなかったから、もうこの話数のここが、もうここがみたいなのがあるんで、それがね、まあ特撮好きの方がいらっしゃったらね、はい、お便りくださるとね、うん、僕もこう言えるんですけどね。
止まらなくなるんで、それほどでお願い。送ってくるのはいいんですけど、ラジオ別で。ラジオ別で撮りましょう。
週刊、あれですよ、特撮ラジオみた
いな。あるから、そんな
ラジオ。ラジオのタイトル変わっちゃう感じね。うん、
まあまあ、まあ僕らオタクはやっぱり喋り出すとね、止まんなくなっちゃいますので。
そうそうそう、そう、
まあまあこんな感じで。
好きだからね、まあ、仕方ないね。
好きだからしょうがないです。
そうそう。このラジオも好きだから喋ってるだけだからね。
もう本当、うん、もう、このね、ラジオじゃないっていう体になったらもう本当何時間になることかって話ですからね、これね。
これもってもう、ただもう生放送みたいな、ツイッチみたいなとこやったら6時間ぐらい喋ってるからね、普通
に。喋れると思う。今さっきの話も、だからこれ。
だから削ってるからね、いっぱいね。
そう、このラジオ撮る前に、さあ、じゃあどういう話しようか。だからまず、俺の、映画3本の話もそれぞれで、これ多分それぞれで30分いくよなっていう話で、結局、まあ、
バッサリ、バッサリカットカットだった
らね。そうそう。まあ、しましたんで、まあ、そんな感じになっちゃうんで、まあ、でも、まあ、これからね、また。
そう、アニメも終わったからね、大体。
あ、というか、むしろまた10月のアニメが
始まったりとか。そうそう、終わって始まって、改編期だから、はい、だからその話をしたいから、また次回だね。
次回だね。うん、これしやすいともう終わらなくなるからね。
もういい時間だから。
いい時間だから。はい。
ね、じゃあ、また次回お会いしましょう。はい、それでは皆さん、さよなら。
さよなら。